南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難じらおうやもあえて教満縁はいかん。なんじらみな菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。法悦の日々のあれ、法悦の日々の31ページ31ページ、立正安国論ですね。立正安国の、その前のところの法然全道等が書きて、僧侶ほどの法門はっていうのは、その前のところの御所とほとんど同じですので、ちょっと飛んで、31ページを読みますね。はい、立正安国論ね。立正安国論、ちょっと待ってね。はい、立正安国論にのたまわく、それ出家して道にいる者は法によってで仏を御するなり、しかるに今真実もかなわず、仏意も印なし、つぶさに通せの手を見るに、愚にして後世の疑いを起こす。しかればすなわち縁部を仰いで恨みを飲み、法災に伏して裏思いを深くす。つらつら美観を傾け、いささか経文を開きたるに、よう皆まさに背き一言ごとく悪に帰す。故に善人は国を捨てて愛さり、商人は所辞して帰りたまわず、これをもってまあ来たり来たり、災い起こり難起こる。言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず。そもそも出家して仏道にいるということは、仏の法によって成仏を得るためである。ところが現在の仏道の姿を見てみるに、神の祈りも仏の力もこの災難を除く威力をすべて失っている。つらつらこうした世間の愚かな様相を見るにつけても、現今の一般民衆日刊商人は、個性とは当時の人々のことと仰せられているも、またなぜこのような理性がないのかと疑いを起こしている。自分もまた民衆と共に天を仰いで恨みを飲み、地に伏して憂慮を深くするばかりである。そこで自身の浅い知恵をもっ って少しばかり経文を拝見してみるに、世の人々は皆仏の正義に背き悪法に帰依している。それゆえ善人はその国を捨てて去り、人を導かれる商人も去り、帰って来られない。それに代わって魔や悪鬼が訪れ、災難が打ち続くのである。こうしたことを考え合わせると、方々の恐ろしさを言わずにはおれず、また恐れずにはおれないのである。立正安国論のこの大聖人の言葉ですけども、いつも皆さん方にお話しするように、仏教の一番の目的というのは、一切至上平等成仏ということです。ことでありますし、それから大聖人が求められたのも、その仏教の目的とするところの一切至上平等成仏の法という、真実の法というものを自分は悟りたいという、その願いのもとにですね、先月先々月のところのですね、本尊問答書も、妙法比丘にご返事も、それから今言ったところの南条兵衛七郎殿の御書の内容もですね、全部、仏教の目的と重ね合わせて、日蓮の目的もその同じ一切至上平等成仏、それをこう目指してですね、この仏教の道に自分は入ったんだということをこの示しているわけなんですね。で、しかるに今真実もかなわず、仏意も印なしと、神の教え、神のこの神様のこの守護においても、それから仏教に説かれているところの法の道理にしてもですね、全く今の時代にですね、この印がないと、現象としてのこの現れるそういう力が全くないとですね。つぶさに当世の体を見るに、愚にして後世の疑いを起こす、ですね、人間は人のせいにするのが一番、この自分の自分のせいじゃない、あの人が ああいうことをしたから、あの人がああいうことを言ったからこうなったんだと、自分のせいで自分が不幸せになっているんじゃなくて、人のせいで自分が今幸せじゃないんだというふうに、原因を他に求めて、原因を他人のせいにすることによって、この自分のその苦しみというものから逃れようというふうにこのするわけなんですね。自分が不幸なのは政治家が悪いとか、あの人がこういうことを言うから私はこうなってしまったとかいうふうに、この考えるんですね。その時は麻薬みたいにふっと楽になるかわかりませんけれども、何も原因は解決していないと、何もその真実に迫っていないということなんですね。だからみんな世の中の人はそういうふうに、この犯人探しの原因は人のせいだというふうにこの物事を考えるということなんですね。 叱ればすなわち縁を仰いで恨みを飲みとですね。まあ昔の人たちはこの空を見上げるとですね、ちょうどこの傘がこのかかったみたいに、この丸いこのドーム型のものがこの自分にその自分たちのこの頭上にかぶさってるみたいに、そういうふうに考えたんですね。だから丸く覆うということですね。天のことを言ってるわけですね。天を仰いでということなんです。前皆さん方にお話ししましたけれども、富士山に登ったりですね、それから例えば北海道のですね、まあ私行ったことないですけど、北海道の宗谷岬とか、一番この極限のこの北の海に向かったところとかですね、南はどこが一番最南端か分かりませんけども、そういうところに行ってですね、それで水平線を見るとですね、そうすると富士山の上だったら、まあ水平線は見えませんけども、この雲のこのずっとこの何て言うんですか、及んでるところのこの曲線がですね、ずっと自分を中心にしてですね、丸くなってるんですね。でその海に向かってその一番その突端のところへ行っても、水平線はこうやって丸くなってるんですね。で そういうところへ行くと、あ、地球は丸いんだということが初めてわかるんですね。地球は丸いんだと。ですから中国なんかのそのものすごいその大地のこの真っ平らなところへ行くと、やっぱり地球が丸いんだということがこのわかるわけなんですね。でそういうことをその時代の人たちは、もちろん大乗寺の時代の人たちは、地球が丸いなんていうことは全然その分かってないんですけども、まあ私たちも学校で習ったから、そうかなと思ってるぐらいのことで、その地球が丸いっていうことを自分で、この学んで自覚するっていう人はほとんどいないんですけども、だけどもその水平線にしても、その雲の切れ間にしても、全部この丸くて真っ平らじゃないということからですね、この縁部というこの感覚っていうものは、その昔の人たちはずっとこの持ってたわけなんですね。なんで丸いのか分かんないんだけども、その自分たちの周りっていうものはこの丸いその曲線でその囲われているということをその考えていたわけなんですね。だから空も縁部を仰いで恨みをのみと、その自分が今こういう不幸な状況っていうのは、そのあいつのせいだこいつのせいだっていうふうに、その恨みっていうものをですね、ぐっと飲み込んだような、そういう気持ちでこの生きているということなんですね。方才に伏して、これも方才っていうのは、この四角四面の状態を方才っていうんですけども、これは大地のことを表しているわけなんですね。大地、大地がずっとまん丸く続いているというふうにみんなは考えないで、この四角いこの台形のそういうその土地が自分が乗っかっているところのこの地面だというふうに昔の人たちはその考えてたわけなんですね。で、方才に伏して、大地にこの泣き伏して裏思い、憂いを深くす、この悲しみというものの涙をこの流すということなんですね。どこにもその怒りを持っていくそのことができないというような、そういう状況の時に、人間は天を仰いで地に伏して、そしてこの地団駄を踏んで涙を流すしかないと いうことなんですね。でつらつら美観を傾け、ささやかな自分の知恵を美観というふうに言うんですね。そのささやかな自分の知恵を傾けて、いささか教文を、仏教の教文を開きたるに、よ、皆、性に背き、人、ことごとく悪に帰すと。みんな、自分は何も悪いことをしてないのに、こうなったじゃないかと。いうふうに、みんな、誰もが思ってるけれども、だけれども、みんな、正しい南無法蓮華経の法というものに背いて、それを正しい法だと、間違った法を正しい法だというふうに思い込んで、間違った悪法にこの帰依しているということですね。故に善人は国を捨てて愛去り、商人は所を辞して帰りたまわず、これをもって、まあ来たり、地位来たり、災い起こり、難起こる。言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず、ということは、日蓮大聖人様が、この南無法蓮華経の、この法というものを、多くの人々に、この、示していく、伝えていく、自分自身が、一切衆生平等成仏のためにこの坊さんとして出家の道をこの選んだ、信仰の道を選んだとなったら、まあこの南無法蓮華経の法というものが一切衆生平等成仏の法であるというふうにこの悟ったならばですね、そのことを言わなかったら自分はこの出家したこの意味というものがないじゃないかということ、言わずんばあるべからず、恐れずんばあるべからず、邪を恐れなければ、間違った法を間違った法であるというふうにそれを言って示すということがなければ、自分が坊さんとしてそのここにいる意味というものがないんだということ、そのことをこの示されてこのいるわけなんですね。法をそしる、誰もみんな法棒を犯しているということをその自覚していないと。だけれども法棒を犯しているということを自覚していないけれども、南無法蓮華経の法を求めようと、信じよう、聞きたくもないというふうにそうやって考えていること自身が方々なんだということをこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。でそれをいつもお話ししますけれども、神天上の法門ということですね。神天上の法門、神天上の法門、諸天善人は南無法蓮華経の法というもの をこの信ずる者がこの世の中にいなければ、その南無法蓮華経の法を守護し、その南無法蓮華経の法味をいただくということができないので、諸天善人は自分のふるさとであるところのこの天上に帰ってしまう。そうするとそこに空き巣のように悪鬼がたかって、そして神社仏閣そういうところにその悪鬼というものがこの住まわっていると。そこに正しいと思い込んでお参りをすれば、悪鬼にたかられてそのお参りした人間も間違った生き方をそこにこの悪鬼から導かれるようになってしまうんだと。だから自分たちはいいことをしているようなそういうつもりでいるけれども、どんどんどんどん間違った方向にこの悪鬼によってこの導かれて、そして 悪いことをやってるつもりはないんだけれども、その悪いことをやっていることにこのなっていってしまうんだということなんですね。それをその神天上の訪問というふうにこの大聖人様がこの示されてこのいるわけなんですね。まさしく今本当にこの世の中がその混乱しているわけなんですけれども、みんなその混乱の中でじゃあ正しい方は何だろうかというようなことはみんな考えようともしないわけですよね。コロナの問題にしても本当に、社会の経済とかそういうことは言いますけれども、自分たちのその今までのその生き方考え方そういうものがその正しかったんだろうかどうだったんだろうかということまでその深く考える人たちっていうのは全くこのいないわけですよね。皆さん方にお話したように今までそのこの世の中が発展発展っていうかその繁栄するように繁栄するようにというふうに願ってそのやってきたことは大量生産大量消費それでコストダウン人員削減でそういうことの先にこの世の中の発展世の中の繁栄というものがあるんだというふうにその考えられてきたわけですよね。これ全部そのコロナのおかげでみんなこのやり方がもうここでもう続かないものとしてこうストップしなきゃいけない、これから先どういう形でこの世の中をこの動かしていったらいいのかということさえもそのわからない状況にその来てるわけなんですよね。にもかかわらずじゃあ今まで自分たちが考えてきたこと自分たちがやってきたことはどうなんだろうかっていうふうに自分たちを振り返るっていうことは全くしないで、それでそのGoToイートとかGoToトラベルとかGoToキャンペーンとかについてそのこうやってこうやってお金を回そうとかああやってお金を回そうとかやれその感染者が増えたからさあどうしようとかいうふうにしてもうその場その場当たり的なその場その場のことだけでその対処していく、体はがんになっているのに、肌の上にバンドエイドかなんか貼ってそれで、なんとかこれで抑えられないだろうかというふうにそのやっているのとこの同じことをこの繰り返しているということなんですよね。だから本当に今その自分たちが今このコロナとかそういう経済の破綻であるとかそういうものを通してですね、本当に自分たちのこの今までの生き方考え方というものがどうだったんだろうかということをその振り返って考えなきゃいけない、そういうこの時代にその来ているんですけれども、人間はやっぱりそういうことまでその深く考えようということをですね、どうしてもやっぱりしたくないんですね。真剣にそういうことをその考えるということはテレビを見てても新聞を見ててもあまりそういうものはこの目にすることがないということなんですね。非常にその残念な大聖人の時代に、天変地異飢饉疫霊そういうものが来た時に大聖人だけじゃなくて 世の中の人はみんな考えてたんですよね。みんなその多州の人、方々の人たちも一生懸命考えてたんですね。だから鎌倉時代の人たちの方がその真面目にその世の中の混乱というものに対して自分たちの生き方、自分たちの考え方はこれで良かったんだろうか、どうだろうかということを一生懸命考えてたわけですね。考えてたからその大商人と戦いになったわけですよね。大商人は南無妙法蓮華経の法華経じゃなかったらダメなんだということを言う。南無阿弥陀仏の人たちは何が南無妙法蓮華経だと、南無阿弥陀仏が絶対なんだということで、要するにその殺し合うほど、その憎しみ合うほど、そのぶつかり合ったわけですよね。だから南無阿弥陀仏の人たちも必死だったわけです。大聖人様も必死だけども、だけど今何にも、要するにその宗教においてこの必死さ、もう神社のこのお守りがコロナに効きそうだとか、なんかそういうような、この間テレビ見てましたらマスクに般若心経が書いてあるとかいうような、そういうようなことしかこのできないということなんですよね。この本当にこの人間の心というものがその末法の極地に至って、ここまで要するにこのもうくたびれ果ててしまっているということがそのよくわかるんですけども、ですから余計に釈伏しにくい時代になってますけども、何としても要するに、この南無妙法蓮華経の縁を私たちは結んでいかなきゃいけないというふうに思うんですよね。前もお話ししたと思うんですけども、私たちが使っているこの数珠ですよね。数珠、話はだいぶ変わるよ。話は全然変わるんですけども、3つの房の方を右にこのかけますよね。で左の方を、左には2つの房ですよね。それで、右の方が母玉で、左の方が父玉ということになって、それで左の母玉のこの裏側がその数珠の始まりと終わりのその紐の結び目になってるわけなんですね。だからここから始まってるわけですね。ここから始まってここから終わってる。だからその数珠はまあどっちが尊いとか言うとその語弊がありますけれども、この母玉のお母さん玉の方が父玉より上にこの存在しているということなんです。母親がいてその子供である自分が生まれてくるわけですから、お母さんがこの命の始まりということになっているわけですね。命の始まり、父親はちょっと手伝いしただけということになりますね。それでこの母玉のこの後ろの紐ありますね。で父玉の方の後ろの紐には10個この玉がこのついてるんですね。でこの10個ついてる玉のこの真ん中の何にもない空間がお釈迦さん、釈迦如来のこの釈迦如来を表しているわけなんです。だから釈迦如来はこの玉っていうんじゃなくて、釈迦如来を表しているのはこの10個の玉で囲われた空間が釈迦如来なんです。で10個の玉はお釈迦さんの皇帝の十大弟子なんです。それで じゃあなんで3つの房の方の紐は玉がないのか。この紐のこの中の空間が多方如来。多方如来。多方如来は弟子はいませんから、玉がないわけです。紐だけなんです。紐だけ。だから、南無法蓮華経を表すときに、お釈迦さんと多方如来が法灯の中に並んで、南無法蓮華経の法を説く。南無法蓮華経の法は、父玉と母玉に囲われたところの私たちの命ということなんです。南無法蓮華経は私たちの命そのものを表している。そして多方如来の存在も、釈迦如来の存在も、この玉っていう限定されたもんじゃなくて、この紐に囲われた、この、なんていうんですか、空間。これを多方如来と釈迦如来というもので、この釈迦如来というものを表現しているということなんですね。この数珠を、最初に考えた人はすごいですよね。すごいと思います。つまり釈迦如来や多方如来の存在っていうのはこの人ですよと、 今で言えば写真を撮ったり銅像に立てたりするような存在じゃなくて、その法そのものなんですよと。法そのものはこれだというものじゃなくて、この下の間の空間でこの数珠が表しているということなんですね。すごいですよね、だからみんな私たちはそのものとか姿とか形とかそういうものをこの追い求めるんですけれども、この数珠を最初にこの考えられた、一人じゃないと思うんですけども、たくさんの人で考えられたその目標っていうか、その目指したものっていうものが、お釈迦さんも多方如来も南無法蓮華経を説いた一番重要な役割を示した仏様はこれだという存在じゃなくて、その囲われたその空間を多方如来と釈迦如来というふうにこの表現されているということなんですね。その間に父玉母玉、そして112のその小さなその玉がこの存在するという形にこの数珠がこの作られていると。南無法蓮華経の法、また私たちの命そのものをこの表現してこの数珠ができているということなんですよね。でさっきの立正安国論の話に戻りますけれども、私たちは人のせいにしてるんじゃなくて、まず方々にしても、あいつが方々だこいつが方々だじゃなくて、まず自分自身がその方々でないかどうか、まず自分自身が間違ってないか、自分自身がその一番の原因というものになっているんじゃないか、まず自分ということをこの出発にその考えなきゃいけないというのが、この大聖人様のこの立正安国論の言葉なんですね。つまりあいつが悪いこいつが悪い、あれが方々だからこれが方々だから、大聖人様は自分も過去世において法華経誹謗の罪というものがあるから、今この法華経のためにこれだけ自分は苦しまなければならないんだというふうに、自分のこととしてその大聖人様は受け止めたわけなんですね。だからあいつが悪いこいつが悪い、あいつが南無法蓮華経とすればいいのに、 こいつが南無法蓮華経を信じればいいのにと言うんじゃなくて、自分自身の信心と修行というものに置き換えて、この南無法蓮華経の法というものをこの示された。まず自分が出発なんだと、人が人のせいじゃないんだということ、それが大聖人様のこの教えというもののこの骨格になっているということなんですね。それをこのよく考えてもらいたいということなんですね。